だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。おはようございます。今朝もこの番組をお聞きくださいましてありがとうございます。今回も先週に引き続きまして、学校に行くことや社会に出ることに難しさを感じていらっしゃる、そういう方々のことを覚えながらお話をさせていただきたいと思います。そういう方々の悩みは決して特別なものではなくて、多かれ少なかれ人間誰もが心の底に持っている悩みだと思うからです。引きこもりや不登校を経験なさった方々の多くは、対人関係に難しさを感じていらっしゃるようです。他人と接するということに強い恐れを感じてしまうのです。もしかすると過去に人によって深く傷つけられたという経験を引きずっておられるのかもしれません。そして自分は人と接することがとても苦手だと思い込んでしまいます。けれども多くの場合それは思い違いなのだそうです。前回もお話しいたしましたインターネットのサイトにはこういうアドバイスが書かれていました。例えばあなたが仕事上の大きなミスをしたとします。そういう時は上の人から叱られると思いますけれども、一生懸命やっているのに犯してしまうミスは方法の問題ですから、そういう場合に指導的な立場の人はこうするのが良くない、もっとこうすれば良いと間違わないための方法を教えてくれるのが普通です。けれどももしもそれ以上にあなたの人格を傷つけるような叱り方をするなら、実はその人自身も何か精神的な問題を抱えている人なのであって、その自分の問題をあなたにぶつけているだけなのです。ですからそういう体験を通して人付き合いが苦手になってしまった人は、人付き合いが苦手なのではなくて自分を攻撃してくる人との付き合いが苦手なだけなのであって、対人関係すべてに苦手意識を持たなくてよい、そんなふうに書かれていました。なるほどなぁと思いました。そしてそういうことを知っていると少し気が楽になるかもしれません。けれども多くの人たちが何らかの問題を抱えながら、傷つけたり傷つけられたりしながら生きているわけで、優しく接してくれる人ばかりではありませんから、やはり人は時に傷つくのです。あの人も何か問題を抱えて僕に八つ当たりしているのだと自分に言い聞かせても、そういう心の持ちようだけではどうしようもないことだってあるのです。そういう人との交わりの中で、たとえ傷つけられてもそれで倒れてしまわない、深く傷ついてしまわないようにするにはどうすればよいのでしょうか。それは人の眼差しではなく神様の眼差しの中に生きることです。人はとかく能力や実績を比較しながら他人を評価いたします。能力が低い人よりも高い人の方が価値が高いように考えるのです。けれどもこの世界を作り、私たちに命を与え、今日も生かしてくださっている神様の眼差しは違うのです。神様の眼差しはちょうど体の一つ一つの器官が皆それぞれ違った役割を担って、それぞれが大切であるように、さまざまな違いを持った私たち一人一人がそれぞれの役割を担っている大切な存在なのであって、むしろ他よりも弱く見える部分がかえって必要なのだとみなしてくださる、そういう眼差しなのです。自分の小ささや弱さを感じているあなたが、傷つくことの痛みを知っているあなたがかえって必要なのだ、そうおっしゃってくださるのです。私たちは この神様の眼差しの中で自分を見つめ、また他人を見つめたいのです。そのインターネットのサイトの中に、引きこもりの体験をされたある女性の方がご自身の体験を書いていらっしゃいました。その方は拒食と過食を繰り返す中、自殺未遂も何度か経験されたそうですけれども、そんな暗闇から出ることができた一つのきっかけは、ずっと前に描いた一枚のイラストを見てくれたあるお店の人が、わざわざその人を訪ねてくださって、私の店のメニューのためにイラストを描いてもらえませんかと頼まれたことだったそうです。こんな私でも必要としてくれている人が一人でもいるとそう思うと、そこから一筋の光が差し込んできたと書いていらっしゃいました。そんな人は私のところには来てくれないと思われるかもしれませんけれども、御言葉を通して今イエス様があなたを招いておられるということに気づいていただきたいのです。この世界を愛によって完成させるために、自ら人となって傷つき、十字架の上で私たちのために命を捨ててくださったお方、イエス・キリストがあなたを呼んでおられる。あなたが必要なのだ。あなたにしかできないことがあるからだ。と招いてくださっている。このイエス様の招きにぜひ気づいていただきたいと思います。そして勇気を出して一歩踏み出していただきたいのです。